ございます。今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日の聖書は創世記2章、24節から25節になります。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。以上です。
皆さん、おはようございます。牧師たちの目から見ると、話しにくい説教のテーマが2つあるんですね。1つは献金、献金の話、もう話しにくいですね。なぜかというと、その献金の中に自分の給料も入っているからですね。そして年2、3回でもね、献金の話すると、その牧師はいつもお金のこと、お金ばかり話してになってしまうんですね。フェアじゃないですね。そしてもしビルを建つとね、もっと話さなければならないでしょ。そう、もう月1回でもね、3回、4回にしたら、もう大変ですね。お金ばかり。そう、だから、ですから牧師たちはあんまり好きじゃないんですね、テーマ。そして面白いのは、日本で、チャーチプランティングするでしょ。そして、日本人牧師渡す前に、牧師たちはよくこう言うんですね。献金の話、献金、説教、たくさんしなさい、と言うんですね。はい、わかりました。言いにくいからですからね。もう一つの、話しにくいテーマは、セックスですね。セックスのことですね。皆さん、たくさん聞いてますか？セックスの話、説教の中で。あんまりないんですね。ちょっと、恥ずかしいですね。でも、皆さんの方からですね、どっち聞きたいんですか？献金の話聞きたい人、いますか？か、セックスの話聞きたい人。じゃあ、手を挙げて、じゃあ、献金の話、どうしても聞きたい。はい。手を挙げてください。あ、嘘ばっかりですね。じゃあ、セックスの聞きたい人、セックスについての話。ね。みんなはね、手を挙げないでしょ？恥ずかしいだからですね。もうみんなは手を挙げたらもう、になってしまうでしょ？そうだ、話しにくいですね。ある、日本に行った時にある日本に来たばかりの宣教師いて、モースバーガーに行ったんですね。そしてその宣教師はね、チカンバーガーください。チカンバーガー、チカンじゃなくてチキンです。チカン、それね、日本に行くと公園必ずそのチカンのそのサインがあるんですね。そう、その痴漢のどういう意味ですかとかね、わからないでしょ、日本語学校で習ってない言葉だからですね。でもやっぱり恥ずかしい。でも社会を見るとセックスのことたくさんあるんですね。そう、重要なテーマですけれども、教会の中で話しにくいことですね。でも私たちクリスチャン、教会の中で話さなかったらですね、じゃあ若い人たちはどこから習うでしょうか、セックスについて。テレビ、映画、漫画、日本の漫画はどんなテーマでもたくさんあるみたいですね。友達とか。でも聖書ではないですね。どうもない？え？あ、でもリチャード、今月のテーマは弟子訓練ですよ。忘れましたか？いや、ね、どういう関係あるのでしょうか？弟子訓練、セックス。ね、関係あると思いますね。イエス様が最後にこう言いましたですね。あらゆる国の人々を弟子をしなさいと言いましたですね。最後に戒めですね。でもよく、教会の中で、その弟子訓練のイメージは、バイブルスタディか、 テーマは、まあ、バイブルスタディ、祈りとか、ね、伝道とか、そういう話を。とても重要です。でも、それだけです。になってしまうんですね。でも、もっとですね、弟子訓練が人生のすべてに適用されていますですね。Whole of life、人生のすべてですね。その弟子の言葉の意味は、learner、ね、学習者ですか？学習者、learner、学習者ですね。そして、イエス様の弟子たちは、イエス様を見て、もちろんそのイエス様の話聞いてたんですね。学びました、覚えました、できるだけ覚えましたですね。でも、それだけではないんですね。イエス様の生き方も学ばれましたですね。学びましたですね。私たちはイエス様のようになりたいとかね。はい。そう、すべてのことは関係あるんですね。そして、弟子訓練の意味は、ね、頭の内容、知識のこと、ハートまで入れる。まあ、入れるまで勉強しなければならない。まあ、ハートの意味は、アクションしなければならないね。知っていることだけではなくてやることですね。ライフスタイルですね。そしてそのセックスについて弟子訓練の話、もう本当にその弟子訓練の中に一つのテーマですね。もちろん説教の中で教会の皆さんの前で話すのは難しいですね。知恵が必要ですね。残念、青年たちがいないことですね。まあ、残念です。本当は理想的は男性、男性、女性、女性、小グループの中で、そしてその中でもっと話すことができるんですね。それは後で、まあ来週そのことについて話したいと思います。ですね。でも私は皆さんにこの敏感、そのセンシティブのトピックで あなたを助けるツールかな、を適用したい、教えたいと思います。で、help you get, so, ね、broad strokes. そして、小グループに入るともっと細かいことを話すようにですね。そして、ある人、今朝ですね、コントロバーシャルの話ですか今日ですね。面白い。笑うんですね。意味は話しにくいですね。そして、でも、社会の中で、なんか、汚い、dirty イメージもあるんですね。残念なことは、まあ、セックスという言葉が、壊れているからですね。It's broken ですね。本当の良い意味から離れてしまいましたですね。本当は聖書を読むと、セックスはとても美しいことです。Nice! It's 美しい。Wonderful! If もし神様の方法にしたらですね。じゃあ、神様の方法は何でしょうか？そう、だから聖書が必要です。そう、だから今日はそのファウンデーションの話、基礎の的な話をしたいと思います。そして来週はもっとアプリケーションとか、どういうふうにすればよいのかの話したいと思います。でも残念、青年たちがいないから、皆さんがそれ、今日の話のことについて話すことができたらいいと思いますですね。そうですから、皆さん、聖書開いて、創世記の2章を開いてください。もう本当に創世記は大事な箇所ですね。もちろん全ての聖書は大事ですけれども、この創世記は本当のバイブルの規則です、ね。基本です。ファウンデーションです、ね。そしてこの創世記を通していろいろトピックが出てくるんですね。そしてその中にセックスはその一つです。そして聖書を読むと、もう一番最初の一章一節は神様は天と地を創造されたと書いてあるんですね。そう、神様はすべて創造しました。その中に、 木とか動物とか人間だけではなくて、その中にセックスも入っているんですね。そしてこの神様は愛のある神様です。ね。そう、この愛のある神様はセックスを創造した。ね。じゃあ、創世記の2章、20節。まあ、その20節は、ね、アダムは、それぞれの動物を、名付けしましたですね。名前を付けました。ね。そして20節、神である主は、深い眠りをその人に降ろされたので、彼は、眠った。そして彼の、あばら、骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。人は言った。これこそ、いや、私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られた、だからです。だからですね。それゆえ、男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。皆さん想像できるでしょ？彼はそれぞれの動物の名前を付けたんですね。でも、気がついたのは、私の配偶者、私のパートナーいないんですね。分かってたでしょ？そして神様もそれも知ってたから、ちょっと寝なさいと言ったんですね。そして、ね、アダム の骨からエボを作りました。そして起きて、想像できるでしょ？え？私のため？My? For me? 私のため？その嬉しさ、ちょっと想像できるですね。初めて見たことない動物、ね、見たことない女。そしてエブも起きたでしょ？そして何も知らないですね。そしてアダムは全てのことを教えてたんですね。この動物の名前はこうですとか、この木はこうですとか、神様こうおっしゃったとか、ね、そうしてもうエブも喜んで、ああそうですか、いい関係だったんですね。そしてお互いにもう感謝したの気持ちで、お互いの完全な宝物、完全なプレゼントですね。そう、感謝の気持ちを持ってた。お互いに支え合ってケアして、 I like that last song. That was great. 来週もそれ使ってください、ね。でもそれは神様の愛でしょ。お互い、こういう感じだったんですね。わがままではない、二人ともわがままではなかった。自己中心的な心はなかったんですね。想像できる？ね、想像できないんですね。私はもっともっとわがままだからですね。でもお互い理想的な場所の中でも、わお。そしてその中にその理想的なセックスも想像できるんですね。すべてもうハートと体は一つになったんですね。そして24節、そして二人とものフォーカスは自分ではなくて、その配偶者、その相手と神様ですね。フォーカスはそっちの方、ここではないですね。そう、お互いは同じ態度を持ってたらとても美しいことですね。そして24節、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。ね、全然、もう裸。全然恥ずかしいことではなかったんですね。そして、ある訳、一心同体の言葉を使うんですね。一つの心、一つの体、一心同体。私、その言葉大好きですね。それは、 結婚です。結婚の中でそういう性の関係を持つことができるんですね。そう、この箇所だけでそれ分かるんですね。恥もない状態、後悔のない状態ですね。この世の中にもうフリーセックスしたらなんか後悔ばかりですね。後悔があったら自由がなくなるんですね。後悔のない関係、もう本当に自由、隠れる必要はないですね。でも後悔のある場合だったらもういつも恥ずかしい恥ずかしいになってしまうんですね。はい、どう思いますか。美しいでしょ。はい、そしてそれだけではなくて神様はこう言いましたですね。エブ、人間を作った時に、ね、神様に似たものを作って、そして非常に良かったと言いましたですね。でもその理想的な状態続けなかったんですね。なぜかというと私たちは霊的な戦いの中にいるんですね。敵がいるんですね。その敵は皆さんご存知だと思いますですね。その敵はリチャードではないでしょ。敵はサタンですね。はい、みんなシャイですね。サタンです。みんな知ってるでしょ。サタンです、もちろん。そして弱いもの、神様の弱いものをサタンはいつも壊そうとするんですね。そして新約聖書を読むと、ね、サタンは殺したり滅ぼしたり盗んだり盗もうとしているのする人ものですですね。そしてサタンの誘惑を通して二人落ちましたんですね。それです。創世記の、あれ三章、十六節、女にはこうおせられた。私は、罪を犯して、その結果はこうなったんですね。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋従うが、彼はあなたを支配することになるですね。そう、アダムとエイヴァは罪を犯した時に神様の尊い御言葉に従うよりの代わりにサタンの言葉に従ってしまいましたですね。そうですから、その時からその人間の神サタンのものになってしまいましたですね。サタンは神様、人間の神様だったんですね。まあ、サタンの言うことに気が従ってしまいました。そしてそのいい関係あったのにもう全くバラバラになってしまいましたですね。そしてこの箇所の中に夫を恋した方が彼はあなたを支配することになるですね。前はとてもいい関係があったんですね。そして今回は女は夫を恋した方と書いてありますね。その恋した方はその言葉だけ見るとなんかロマンティックなと思うかもしれませんですね。いざその入ってるでしょ、恋した側。でもその次の4章を読むと罪も同じことしたいですね。カインを恋したがいたかったんですね。の意味はコントロールしたいの、そう簡単に言うと女は夫をコントロールしたくなるんですね。でも彼は、男性はあなたを支配することになるんですね。そう、女たちはコントロールしたい。でも男性たちは支配する。戦うんですね。前はこうだったんですね。今回はこうです。そして最後に男性は力で支配するようになってしまうんですね。社会を見るとその通りです。ね、自由がなくなる。もうこればっかりですね。すべて変わりました、ね、女は支配したい、 男性は力で支配することになるんですね。その時、そのハート、心と体は離れてしまったんですね。アダムとイブの時にもう本当に一心同体だったんですね。でも罪を犯した時にもうボン、ディスコネクションがあったんですね。そして今分かったのは、男性たち、大体ですね、大体。男性たちは体を中心することになってしまいました。女性はハートを中心することになってしまいましたですね。前は一緒だったんですね。でも男性は体の意味は、女の人たちは物になってしまうんですね。もう彼女の心を全然ケアしないんですね。そして彼女のフォーカスは自分のハートですね。こうなってしまうんですね。男性はセックスのために愛を与えるの意味は、ゴールはセックス。女性は愛のために、愛を得るためにセックスを与える、ゴールは愛ですね。でも二人ともはわがままです。愛されたい、愛されたい、 Love me, love me, love me、 セックス、セックス、セックス、ね、両方自己中心的にものになってしまいました。前はこうだったんですね。今はこうなってしまいました。お互いはわがままですね。ゴールは二人とも Make me happy、 私は幸せになりたい、ね、相手は幸せでなかっても構わない、私は幸せになりたい、逆もそうですね。そして今の世の教えは、幸せじゃなかったらもう離婚してもいい、はい、 Your life どうぞですね。でも神様の方法ではないですね。そう、人間は自分の方法で、神様の方法ではなくて自分の方法で幸せになりたかったんですね。なろうとしているんですね。女性たちはもう影響力で支配するんですね。影響力すごいでしょ、女性の。ではない？その表現、Happy wife, happy home とかね。不思議なことですよ。そして男性は力で支配するんですね。自分のマイウェイならなかったら暴力する可能性が高いですね。ドメスティックバイオレンスはそれが多いです。残念。男性は、ね、心弱いだからですね。口喧嘩でもうよく負けるんですね。でもその代わりに力でトップしようとするんですね。それは大きい問題です。そして社会を見るとそれよくあるんじゃない。そして残念なことでは、教会の中でもそれもあるんですね。でも話しにくい、ね、クリスチャンだからもうそういう話はできない、もう恥ずかしいとか、もっと恥ずかしい、でそれも間違いです。クリスチャンは許された罪人です。清められた罪人です。目のもともとは罪人です。わがままです。だから神様の助けが毎日必要です。そう話すべきです。そうしないともう形だけになってしまうんですね。形だけの教会は力がないんですね。力がない。そう、我々はこの問題を解決するために神様の方法を見ていきましょう。でもその前にもっとビッグピクチャーも話したいと思います。そう、その話します。ほとんど来週ですけれども。でもこのファウンデーションも必要です。サタンの方法とかね、旧約聖書を見るとどういうことが起こるのか分かれば現代も見えるんですね。あ、同じことを繰り返しているんですね、今でもですね。 そう、霊的な戦いの中にいる、その時もそうだったし、今でもそうですね。そう、エペソビロへの手紙の6章のところで、こう書いてあります。私たち の格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。霊的な戦いですね。そして、サタンの方法、聖書を読むと分かるんですね。彼の策略も出てくるんですね、聖書の中に。God wants us to have a wonderful sex life. もう素晴らしいセックスライフを神様も見てほしい。欲しいですね。私たち人間。美しい結婚も願っているんですね。サタンはそれは見たくない。だからこそ攻撃する。私たち攻撃されますですね。サタンは良いもの、例えば結婚ですね、良いものを取り変質されるんですね。Perverting everything good。そしてサタンはアダムとエブの関係を壊そうことだけではなくて、家族も人間の将来も壊そうとしてたんですね。それは6章のところに出てくるんですね。こう書いてあります。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とし、とした。そして4節、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフレムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある名のある者たちであったと書いてありますね。そう、何起こりましたかというのは、神様は結婚作りましたですね。男性女性一緒になったら結婚、そして二人と一緒になって神様の似たものになる。サタンはそれ大嫌いですね。そう、今回この箇所の中に、その天使、まあ悪霊と女と関係を作ったんですね。 What?そうすると人間の遺伝もおかしくなってしまうでしょ。そして神様の似たものにならないでしょ。悪霊と女は一緒になったら神様の似たものではないんですね。そう、サタンはもう創世記のところからもう攻撃、人間のライン壊そうとしてたんですね。そう、この箇所だけで分かるんですね。神様のデザイン、神様の方法、神様の計画は男性女性一緒になって結婚ですね、セックスして良いことです。神様の似たものです。一緒になって神様の似たものになりましたんですね。そしてサタンはそうじゃないですね。そのイメージを壊そうとしてたんですね。そう、だから悪霊と女、そして今現代、男男、女女になってしまうんですね。男女ではないですね。そう、それサタンの働きですですね、もともとですね。そしてだんだんもう何千年経つと人間は困難になってしまいましたね。何が正しいか正しくないか分からなくなってしまいましたですね。そしてサタンの偽りを止まらないんですね。いつもいつも偽り、人間は、ああそうですか、ああみんなやってるから、ああ考えずにいってしまうんですね。そして彼は ね、盗作を通常の、の方法にしようとするんですね。He perverts the normal. 普通のことを変にしようとするんですね。そして、旧約聖書を読むと、他の偶像が出てくるんですね。バアル、アシラ、モレク。聞いたことありますか？いつもイスラエル人たちはそちらの方に行ってしまうんですね。真の神様目の前にいるのに、いつも偶像礼拝にしてしまいました。ですね。なぜ？そして旧約聖書を読むと、それ繰り返、繰り返ね、クーラー食べて神様ごめんなさい。でもいつもバールとかアシュラとかモレクの方に。そしてクーラー食べ、神様ごめんなさい。繰り返、繰り返ばかりですね。なぜ？一つの理由は、イスラエルは他の国々と同じようになりたかったんですね。ちょっと特別に、ちょっと恥ずかしいだから、もう普通 の国のようになりたい。それは一つですね。でもう一つは、バールとか、アシュラとか、モレグ、セックスの関係のある神々だったんですね。バールは、知力、放欲、肥欲、フェルティリティガードですね、の神様だったんですね。アシュラは、愛と戦争の女神だったんですね。モレグは、火の神だったんですね。そして、モレクとアシュラは関係があったんですね。そう、セックスの関係。そう、だから礼拝、そのバールとかアシュラとかモレクの礼拝の中によくセックスがあったそうです。そう、リーガルプロスティトゥーション。そう、リーガル誘惑、売春を通して礼拝を捧げたんですね。信じられないでしょ？そしてイスラエル人たちはそれを見るんですね。ああ楽しいな。ああ私もやりたいなとか、になってしまうんですね。いつも目の前にあったからですね。そういうプレッシャー。こうですね。そして、それだけではなくて、子供たちが生き霊として捧げられたんですね。そう、チャイルドサクリファイスになってしまいましたですね。そして、だんだん時間経つと、それは普通になってしまうんですね。もうみんなやってるからいいんじゃない？今でも同じ声聞いてる？今やってるからいいんじゃない？信じないことですね。だからこそ聖書が必要です。だから、例えば皆さんご存知だと思いますけれども、第二テモテイの3章の16節に、聖書のことについてこう書いてあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ですね。聖書を通して何が正しいか正しくないかを教えてくださるんですね。そして必ず世の教えとぶつかるんですね。そしてその時クリスチャンはどうする？アダムとエイブの同じテンプテーション、誘惑です。神様の御言葉に聞き従うか、サタンの言うことを聞き従うか、聖書のと分かるんですね、ぶつかるんですね。ああ、今教えられたこととかやってることは、聖書と合わない。悔い改めて聖書の方に行こう。しなければならないんですね。だからこそ聖書の御言葉を学ぶのは重要です。何が書いてあるか、人間の意見ではなくて、聖書はそのことについて何と書いてあるのかは重要です。聖書の中に、まあ、世界の中で一番今まで、今までの人の中で、一番知恵のある人は、聖書の中に一番知恵のある人、イエス様、もちろんイエス様、人間、もちろんイエス様も人間だったんですね。普通の人間、ソロモン一番ね、知恵のと書いてあるんですね。ソロモン、もう wisest man in the world ですね。 そう、彼は神様の御言葉をよくしてましたでしょ。頭良くてね。そして知恵もあったし。でも残念なことは、神様の御言葉を聞き従わなかったんですね。そして彼の人生の最後のところに大きな失敗しましたんですね。そしてエクレシアスティスの中で、おい、ちょっとで、あ、ごめんなさい。こういう、アブル・アシラ・モレクですね。今でもありますよ。その印、その像。見たことありますか？まあ、こういうシーンが子供たちを捧げたんですね。はい。OK。そう、ソロモン。あれ、ごめんなさいね、これいつも押すの忘れたんですね。あ、列大きいだったんですね。あ、ちょっと待って。あ、エクレシアスティス2、しなかった、入れなかったんですね。まあ、こう書いてあります。私は、これはソロモン王ですね。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝物を集めた。私は壇上の歌う台を作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れたですね。そう、ソロモンはたくさん奥さん与えられたんですね。そしてしぼめ、そばめたちも集めてた。何人、奥さんたちは何人いましたか？2人、3人、700人、奥さん700人。そしてさ、あ、そばめたち300人、1000人の女性たちがいてたんですね。そして人の子らの快楽であると書いてありますですね。The delights of man's heart と書いてあるんですね。そう、男性たちはこれ読むと、普通の男性たちこれ読むとどう思いますか？まあ、普通の男性、まあ、わからないですね、男性たち。Tell me if I'm wrong。 普通の男性、冗談、半分冗談ですけれども、いいなあと思うんですね。まあ、千人ならちょっと、でも、ほとんどの人は、あ、いいな、羨ましいな。おかしいでしょ？おかしい。でも、じゃあ、逆にしたら、女性たち、千人の男性たちがいること、羨ましいな、いいな、と言う？ほとんどの人は、やだ、とか、でしょ？全然、違うんですね。男性女性の違いはそこです。ですね。そしてソロモン王のことについてこう書いてありますんですね。私は全部読まないんですけれども、4節のところ、最後のところで、ね、4節、ソロモンが念を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼らの心は、父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかったと書いてあります。彼は、たくさん奥さんたちがいてたんですね。奥さんたちはハッピーでしたか？多分そうじゃないんですね。そして、文句聞いてたでしょ？なぜ私の国から出された？ Why did you take me out of my country? 私の神々を拝みたい。そう、女性たちの心は何したくなりましたか？自分の神々を恋愛したくなったんですね。心ですね。女性たちはよくスピリチュアルの方に行くんですね。男性たちはそこに行きたくない。肉体的なものしか考えてないんですね。 そう、まあ簡単に肉感情例ですね。そして男性たちはいつもよくこっちの方にフォーカスするんですね。女性たちはこっちかこっちですね。でも今のフリーセックスの社会、ここにすると男性たちはここまで行かなくてもいい、もうハッピーです。でも女性たちはハッピーじゃないんですね。女性たちはこれが欲しい、ハートが欲しいですね。これがあったらこれはこう、はい、影響するんですね。そしてここも影響するんですね。だから問題があるんですね。そして世界の教えはやり放題、フリーセックスとか、そう、だから結婚する前にいろいろあるんですね。もう一緒に暮らしてもいいとかね。でも心を立ちしないですね。本当は良いセックス全て入っている。男性たちはここに入るまでに努力しなければならない。そして時間がかかるんですね。でもソロモンは神様の御言葉を聞き従わなかったから、彼のキングダムはもうその後ボロボロバラバラになってしまいました。もうすべて落ちたんですね。彼がね、この富と女を通して幸せになるかなと思ったんですけれども、すべてはそうではなかったんですね。そしてその結果は誰もハッピーではなかったんですね。私たちはの心、罪深い心はわがままです。この一心同体は壊れているものですですね。そう、だから価値観とか全部おかしくなりました。人間はいろいろそれをその解決しようとするんですけれども、神様の御言葉がなかったらできないんですね。そしてその中に罪悪感や恥をかく気持ちもありますですね。 Lots of guilt, shame ばっかり、後悔ばかり。でもそれを通して神様の必要さも分かるチャンスもあります。やっぱり人間の方法はハッピーにで方法でハッピーにならない、分かるんですね。イエス様はいつもこの状態です。私のところに来なさい。そして私を通して許しもあります。私を通して今までの罪を犯した罪を許されます、清められます。新しいスタートも与えられるんですね。ヨハネ一章一節、もし私が自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方でですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。それ約束です、約束です。リチャードも失敗ばかり、でも許されました。神様、その罪を通して神様の私は罪人であることを分かりましたんですね。やっぱり私は罪人で知らなかったんですね。でも聖書を通して分かったんですね。もっといい方法があるんですね。イエス様を受け入れたらですね、聖霊様も入ってくださるんですね。そして自分の力で生きなくてもいいんですね。自分の力でではなくて、聖霊様によって進むんですね。それだけではなくて、教会もあります。お互いに助け合う、支え合う、祈り合うこともできるんですね。だから教会が必要、小グループが必要、祈りが必要。 We could do that better、 もっとベターできるんですね。もっとベターできるんですね。私たちは壊れたものです。 でも神様のゴールは Make us whole again、 もう一度前のパターンのようになるですね。お互いにこうすることです。神様中心、そして相手を中心、そして最後、そうしたらですね、私もハッピーになります。でも来週そのことについてもっと具体的に話したいと思います。もし質問があったら日中学校の時に書いてください。そして教えてください。それできれば来週の説教それも答えたいと思います。ではお祈りしましょう。